一般質問を行います。質問事項は大きくは3点ですが、質問の用紙として何点か挙げておりますので、順次質問させていただきます。簡潔なご答弁をお願いいたします。それでは、一校の育児婚活事業についての、質問の前に、質問に入る前に、少子化人口減少の歯止め対策については、政府をはじめ、離島県である長崎県知事、医師においては白川市長を先頭に、私たち議会も島民全体が取り組んでいる重点課題であります。日本国では少子化が加速し、将来の国の危機が報じられております。白川市長も議会初日の施政方針で申されたように、厚生労働省は2月28日、2022年の国内の出生数、速報値が前年比 5.1% 減の79万9228人と発表されておりますが、この80人割れは統計を取り始めた、1899年以来で124年間で初めてであり、一つは新型コロナウイルス感染症、感染拡大による2020年から21年の婚姻件数が減少したことが影響したと思われますが、国立社会保障の人口問題研究所の2019年の統計では、80万割れは、想定より11年も早く少子化が進んでおると言われております。医師においても、令和3年度の出生数が141年であったのが、令和4年度の出生数は過去最少の107人であり、令和4年度の婚姻届数は75件であり、婚姻数の減少が原因であります。隣国の中国では1971年に人口の増加していることから、一人っ子政策としておりましたが、60年ぶりに人口が減少したことから、2015年に一人っ子政策を終了し、2021年に三子出産と将来の労働人口の確保としております。これを見ても、どこの国でも人材確保が子供を出産することが国の発展にいかに大切かが明らかであります。地球上の生物は三千草木、魚介類、鳥類から万物の霊長、人類に至るまで自分の子供を残すために努力をしております。その中で人間は男女が生殖に結婚し、子供を産み、子育てをし、人作り、人材確保し、産業の振興と国の繁栄の礎としての循環をしてまいりました。が、昭和30年を人口のピークで年々下降し、子供の出生数が減少し、少子化となってまいります。その原因の一つは、戦後平和となり、教育が高等化し、大学教育や高等教育や専門的な教育が学ぶようになり、教育が増額し、親が負担増となり、優秀な子供でも進学できない状況となり、出産を控えるのではないかと言われております。これは政府が教育の支援策に取り組むべき政策でありますが、一方では、結婚したくても本人や家庭の諸事情ややむなく晩婚になって出会いを諦めたり、する男性が多いように思われます。そのような未婚者のために、ためと、結婚して子供を育てていただくための育児が取り組んでいる結婚、事業でありますので、次の5点についてお尋ねをいたします。なお、5点とも関連がありますけれども、わかりやすく答弁をいただくために項目を挙げておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、括弧1の育児の結婚事業の中止の理由と、婚活事業の直近3年間の実績についてお尋ねをいたします。この件は、現代の大きな課題である少子化人口減少の歯止め対策には、医師が率先して取り組んでいる結婚事業の中止について、育児の事業の中止の話を聞いて、正直私もびっくりしました。これは、コロナ禍のため、イベントの中止や、 参加の募集もできなかったことは理解できますが、他に中止する理由があったのか、その理由と、壱岐市が取り組んでいる結婚、婚活事業の中止を議会に報告はあってないと思いますが、これは どんなでしょうか。お尋ねいたします。壱岐市の婚活事業の中止にあたり、直近3年の事業の実績をお尋ねをいたします。次に、各頃の今回、壱岐市の結婚事業を壱岐市商工会女性部の活動について、壱岐市はこの事業を以前から女性部と結婚されていたのでしょうか。壱岐市商工会女性部がサポート活動に取り組まれることは大賛成であり、女性部にはそれぞれの立場で情報のキャッチが早く、この活動には期待しておりますが、壱岐市はどのような流れで壱岐市商工会女性部に移行されたのか、女性部からの申し出があってのことからの説明をしていただきたいと思います。次に、括弧派の壱岐市商工会女性部の婚活事業の内容と取り組み方法と今年度の実績分について、壱岐市商工会女性部が婚活事業に活動していただくことはありがたく感謝しているところでございますが、女性のパワーをで、企画されていると思っておりますけれども、事業の内容と取り組み方法と壱岐市と変わった点があれば、説明をいただきたいし、令和4年度からの取り組みで事業の初年ではありますけれども、今年度の事業の実績見込みをお教えいただきたいと思います。次に、括弧2が、壱岐市は結婚事業を中止されていますが、壱岐市としての支援策と、婚活事業は完全に中止されるのかどうか、再起の考えはあるかについてお尋ねをいたします。壱岐市は少子化人口を歯止めの対策として、未婚者、結婚に恵まれない方たちのサポート事業として長年方策を練り、婚活イベントや、個別訪問など企画をし、実施されてこられましたが、その人気事業を今回、壱岐市商工会女性部が婚活事業に取り組まありますが、壱岐市としてどのような支援をされるのか、補助金の窓口だけなのか、別に支援策を考えておられるのか、また結婚事業の中止はコロナ禍のは少しは落ち着き5類となっていますが、状況次第では再起の考えがあるのかどうか、壱岐市の商工会女性部が事業を開始したばかりなので、壱岐市は今後、婚活事業は完全中止されるのか、壱岐市商工会女性部と連携して婚活事業に取り組んでいるのか、お尋ねをいたしたいと思います。次に、結婚事業に関連がありますので、項目を挙げておりますが、結婚相談所の設置についてですが、この事業については、最近まで壱岐市の結婚相談員として2名の方が活動されておりましたが、ご本人様のご都合により退任されて現在は皆無であります。この結婚相談員とはどこでもというわけには参りません。市の婚活事業では自分では登録し、相手を紹介してきていただき、カップルとなれば成婚とつながることもありますが、まずその登録に行くことに抵抗がある人も多いようでございます。活発な人とおとなしい人の控えめの、違いはあるかと思いますが、結婚相談所はそのようなことを考慮すると、美容室のような若い女性から高齢者まで美容に、来店し、いろいろな話題の中で情報も早く方法で気軽に話して、相談もしやすいなど、美容室が撤収と思っておりますが、そんな話も巷であっておりましたので、私も提言をいたした次第でございますが、美容室の経営者に、設置のお願いをしてよと思っております。当然、成婚となれば、成婚報酬は支払われるわけでございますので、協力を願ってはどうかと思っておりますが、以下、質問いたしましたが、お願いいたします。
一山茂議員の質問に対する理事の答弁を求めます。
企画振興部長
中上企画振興部長、
は
おはようございます。壱岐市の14番市山議員の壱岐市の婚活事業につきましてのご質問に答弁をさせていただきます。まず1点目の婚活事業の中止理由と直近3年間の実績についてでございますが、婚活イベントにつきましては出会いの場を創出してほしいという、まあ、地域の声に答えたもので、令和3年度まで継続して事業を実施しておりましたが、コロナ禍もあり、まあ、イベントの開催が厳しい状況が2年間続きましたので、令和4年度は一旦事業を休止しているところでございます。婚活イベントの直近3年の実績は、令和元年度は1泊2日のイベントを開催し、男性17名、女性14名、計31名の方々にご参加をいただき、11組のカップリングが成立したものの、その後成婚まで至ったというご報告はいただいていないところでございます。令和2年度につきましては、単日のイベントを複数回実施の計画を立てておりましたが、まあ、天気の都合、また新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、1回のみの実施となり、男性17名、女性14名、計31名の方にご参加をいただきました。カップリングにつきましては、複数回実施するイベントの最終回に行う予定であったため、令和2年度についてはカップリングまで至っておらず、成婚についても0組となっております。令和3年度につきましては、長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、参加者の獲得に大変苦慮いたしましたが、1泊2日のイベントを2回開催し、男性21名、女性22名、計43名の方々にご参加をいただきました。参加者の希望によりマッチングは行わなかったため、カップリング及び成婚については前年度同様0組となっております。なお、この壱岐市の婚活事業の令和4年度のは一旦休止をするということにつきましては、令和4年度の当初予算におきまして、令和4年度については商工会女性部の結婚相談会を重点的に行うというようなことでご説明をさせていただいておりに、ご説明をさせていただいております。次に、商工会女性部が主体となった結婚相談会の取り組みについてでございますが、婚活イベントがただいま申しました状況の中、令和3年末に壱岐市商工会女性部より未婚化・晩婚化の抑制及び地域活性化に寄与する取り組みとして、結婚個別無料相談会の実施についてご相談ご要望をいただきました。この相談会は、これまでの壱岐市主体の婚活支援から、地域住民が地域の独身者のために支援を行う共同支援につながり、これまでの出会いが主となる婚活イベントと比較し、ピンポイントで個々の相談に応じることから、成婚率も高まるものと期待をし、令和4年度から県、市、商工会で連携を図り、事業を進めてまいりました。事業初年度となる今年度の相談会の実施につきましては、外部専門家、恋愛カウンセラーを招聘し、5月から2月まで毎月相談会を実施し、男性21名、女性5名、計26名、述べていきますと65名でございますが、の方々にご利用をいただき、そのうち6回のお見合いを実施したところでございます。次に、今後の壱岐市としての支援についてでございますが、引き続き壱岐市商工会女性部が実施する結婚個別無料相談会の事業を支援し、さらに既存事業の結婚新生活支援補助金や成婚奨励金、そして長崎県婚活サポートセンターが運営を行っておりますマッチングサイト、お見合いシステムへの登録を推進してまいります。なお、長崎県のお見合いシステムについて概要をご説明をいたしますと、平成28年10月からシステムへの登録が開始をされており、本年2月末現在の登録者数は全体で2015名、男女比はほぼ半々となっております。 このうち壱岐市の登録者数は13名で、すべて男性でございます。まあ、これまでのカップル成立数は全体で1931組、成婚実績は331組となっており、壱岐の方も2名がお見合いシステムをきっかけとして成婚をされております。このような実績もあることから、今後システムへの登録をさらに推進をしてまいります。また令和5年度より壱岐市ふれあい交流事業の拡充を行い、市内在住者で構成する団体または市内事業者が参加者を募集し実施するイベントなどの事業に対する補助を拡充することで、出会いの機会の創出や地域の活性化に寄与できるものと考えております。なお従来実施をしておりました市主催の婚活イベントにつきましては現在中止としておりますが、令和5年度からのふれあい交流事業の拡充は出会いの機会の創出を図るものでございまして、従来の婚活イベントと同じ効果が期待できると考えております。積極的な制度活用を周知するとともに、引き続き地域のニーズや時代背景に沿った形で婚活事業を展開できるように努めてまいります。最後にご提案をいただきました結婚相談所の設置についてでございますが、全国的に見ますと結婚相談所が併設されている美容室や運営母体が異なる婚活事業者と美容室が連携し、新たなビジネスとしてお客様にサービスを提供されており、魅力的な事業であると考えております。市民皆様や民間事業者様と連携を深めて、婚活から結婚そして出産につながる地域の機運を高めていく必要があることから、大変貴重なご意見として今後調査研究を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
石山議員。
はい、以上。壱岐市の、婚活事業の中止の理由と結婚事業の直近3年間の実績についてはついての説明では、私も同じで令和3年まで実施をしておりました事業も、令和2年からコロナ禍によるイベントの、延期や参加者の限定など大変苦慮している時に、壱岐商工会受信部より結婚相談会の実施の相談があり、要望をいただいたことも理由であるとのことでした。双方とも連携を図りながら事業の推進に頑張っていただきたいと思っております。直近の、婚活の実績を見ますと、ちょっと重複するわけですが、平成30年度の参加者の男性が19名、女が19名、カップリングは9組、成婚はゼロと。令和元年度は、男性が17名、女性が14名、カップリングが11組、成婚はゼロ。令和2年度は17名、14名、双方ともこれはゼロです。平成3年度は2回で21名、女性が22名、カップリングゼロ、成婚ゼロ。平成27年度3、から令和3年度までの実績は、カップリング数が51組で、成婚数は2組でカップリングができて、カップリングができても成婚が、少なく、需要の実績は相手があるので、これはもう仕方ないわけですけれども、これを見ても女性が少ないということが一番の原因であるというふうに思っております。炉の次の結婚事業を壱岐市商工会主委が、活動されますが、壱岐市は以前から漁業された中については、先ほどの説明でご理解いたしました。女性部のパワーで相手の相談を受け、県市、商工会で連絡権を図りながら、目的達成に期待をいたしておるところでございます。続けて、壱岐商工女性部の結婚内容と取り組み方法と、今後の実績見込みについては、婚活の取り組みについては、わかりましたが、5月から2月までと毎月相談をされておるようでございます。10月10ヶ月で相談者が60人、 男性21名、そのうち男性21名、女性5名と、女性が非常に少ない動きになります。これは女性がおらないともう活動ができないわけですからですね、女性の、この、募集といいますか、そうした希望者を募って、なるべくいただいて、稽古につながるように、していただきたいと思います。そして相談者の年齢を見ましても、20代から70代までおられました。それは私はびっくりしましたけれども、20代では男性が3名、女性が3名、30代では、男性9名、女性は0、40代では、男が4名、女は0、50代では男が3名、女が1名となっていて、相談者も見合いも女性が少ないので、女性の相談者が多くなるような方法を検討して、見ていただきたいと思いますが、2については、一種には結婚事業を通じているが、支援策については、これは、いろいろ連携していくということでございました。本については、結婚相談所については、結婚相談所とは違った方が、違った、知った方の紹介ということが、気楽にこうしてできるということが言われております。カップルがなか、カップルにつながるのが、成功につながるということでございます。まあそういうことで、結婚相談員もですね、そういう登録をするよりも、そうしたことで、うちの娘が帰ってきた、来たいと思って誰か言う方おらんなとか、いろいろそういう話題があるそうでございます。それでやっぱり一応ですね、当たってみてですね、一番私は一般の結婚相談所よりも入りよい、そうじいちゃんばあちゃんたちは、じいちゃんは行きませんかしらいません。おばあさんたちが行って、そうした話があっておるようでございますから、そうしたのをですね、相談して利用したらと思っております。それから、この、私がいろいろ調べましてですね、参考までにこれ申し上げたいと思いますが、未婚率の上昇時についてはですね、50歳までに一度も結婚したことがない割合が急速に増しております。厚生労働省が公表している結果の、全国平均では、男性が 28.25、女性が 17.8、近年特に女性の伸びが顕著で、少子化が進んでおるようでございますけれども、次に結婚の願望がある人は 65%、しない理由は精神的経済面を感じておると。それから、次に急速に進む少子化には 70% が危機感を持っておるということです。そして実施しない、してほしい政策は教育無償化がトップでありました。結婚しない理由は、男性では恋人パートナーがいない。そして見つからないと思うが 47.3%。これも、最多の多い方でございました。経済的に難しいが 35%。女性では結婚しない理由は人の方が精神的に負担が少ない。これが 53%。子供を産みたいと思わないが 36.9%。女性として自由を失いたくないというのが 35%。非常にこう、時代が変わっております。少子化への危機感は非常に感じておるが 37.7%。将来子供を持つ障壁については男女とも金銭的な負担がトップでありまして、実施してほしいのは少子化対策には教育無償化が最も多い。教育の高等化の、教育費。国は高等教育大学の一部負担を 2.4 兆円の予算計上をしております。県も、子供施策として、政策として12億9200万円。壱岐市も子供子育てに重点的に取り組んでおります。少子化は、その時点だけでなく、20年後の国の労働人口確保として、日本経済の発展に大きな影響が寄付しております。各国の家族の関係社会主義の対GDP の 見ましても、ベスト6カ国ではスウェーデンが 34%、 一番多く多いです。それからフランスが 2.7%、 ドイツが 2.5%、 英国は、イギリスは 2.4%、 日本は 1.7%、 アメリカ、米国は 0.6% となっており、日本も GDP を増加し、人口減少をはじめ、効果のある政策をしなければ人口減少が加速するものばかり、するばかりと私は思っております。そうしたことで、これをいかに結婚して子供を産んでもらうかということが、やっぱ世界中大事なことであります。ゆうべ韓国の子供ありましたけれども、韓国の出生数が今までは38万人ぐらいが24万ぐらいになると、それが半分が、半分ぐらいが男性、半分以下が男性ですから、労働人口も非常に減少するという報道があっていましたけれどもですね、やはりこれはその今の時代でなく、先ほどから言いますように20年先日本の経済に影響するということでございますので、今後とも私たちもいろいろ頑張ってですね、婚活していただいて、成婚していただいて、子供を産んでいただくように、これが一番原因と思っておりますので、まあ、今後とも一つよろしく活動していただきたいと思っております。次に妊娠かな。次に2校の民生委員児童院の活動費の増加についてですが、活動費増加の提言を私がするのはどうかと思いましたが、活動の状況を判断し、弱者のためにより、ため、より良い相談相手となり、活動できるように提言したものであります。民生委員、児童委員、さんは、民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアであり、非常勤の地方公務員として位置されており、福祉法では、無報酬であり、活動費として必要の一部は活動費として支弁されておりますけれども、見守りの増加と物価の高騰を考慮するとき、活動費を増加すべきと次のことをお尋ねをいたします。丸一の民生委員児童院の活動について、毎年高齢者や独居老人が増加し、2年後には戦後の団塊の世代と言われていた方々が、後期高齢者となられます。独居高齢者数は、令和4年10月末で現在で1729人、高齢者率は 38.7% となってまいります。社会福祉協議会と連携し、高齢者や独居老人の見守りや心配事、いろいろな相談の手続きなど、関係機関との連絡、訪問、相談相手の話、相手との福祉、相手など、福祉維持の負担が増加し、今年度の改選でも全国に定員割れとなっており、日区を受け持つ市もあり、無報酬による活動には限界を感じるとの意見も全国に、上がっておると、新聞にも、報道されておりました。いきしては、決意もなく、現在活動費として年間、10万円を支援されておりますが、仕事増や物価の高騰から見て、活動費を増額され、弱者の良い相談相手としての報酬ができますことを、提言するものです。市長のお意談をお願いいたしたいと思います。誰とはい。
西原市民部長。
14番、市山議員のご質問にお答えいたします。議員が申されましたように、民生委員、児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアで、非常勤の地方公務員として位置づけられております。地域福祉を担うボランティアということで、無報酬となりますが、電話代や交通費などの活動に必要な費用の一部は活動費として支弁をされております。今年度、壱岐市民生委員児童委員協議会 連合会に対しましては、県からの市町民生委員児童委員協議会等運営費補助金が直接交付をされており、またそれとは別に壱岐市より716万3000円の補助金を交付しております。その中より個人活動費、研修費用など地区民事協運営費に支出をされております。議員ご承知の通り、壱岐市民事協では活動費1人10万円と定例会等に出席された折の交通費として1回500円が個人へ支給をされております。この活動費につきましては、県内離島4市町の平均金額は8万3900円であり、他の離島地区と比較をしましても決して低いものではありませんが、各町の民生委員児童委員協議会の中でも協議をしていただきたいと思っております。また、見守り等の増加につきましても、民生委員、児童委員の方々だけの負担にならないよう、まちづくり協議会や自治公民館など、地域や見守り協力事業等、民間の協力を得ながら進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
石山議員、
議長。この質問はですね、今回委嘱された委員様からの要望ではありません。近年の社会経済、状況の見地から私の思いを提言しておりますが、委員さんはボランティアの精神に非常に強い方ばかりでございまして、ですが、金銭の問題ばかりではなくて、見守り活動に対し、訪問回数が増える、そして増えるほど時間もと費用も増加となってまいります。心よく活動ができる弱者に安心感を与えるためにも活動費の増額をしたいと私は提言したものでありますが、10万円と言われますけれども、月にすると8000円ぐらいですね。それで、まあその手当も、費用弁償ですから、ね、500円ぐらいと言われますけれども、予想よりも安くはないということですけど、その安い高いじゃなくてですね、活動を心よくして、やっぱりそこに30分くらい おりたいと思っても、やっぱお年寄りは、ああ、いい時に来ていただいた、もう1時間くらい話してくださいとか、なって時間がやっぱり2件回るとか、1件しか回られたり、そういうこともありますのでですね、やはり私はこういう時世でございますので、月に1万くらいはですね、やっぱ支払うてあげない、いかんといなかろうかと思っておりますから、提言をした次第でございます。まあ一つ、よろしくお願いいたしますが、市長どうでしょうか。
白川市長。
市山議員のご質問でございますけれども、先ほど新部長が申しましたように、なかなか制度そのものについてですね、いろいろ制約もあるようでございますし、ただ民生委員さんについてはボランティア的な要素が非常に強いございます。
はい、
そういった中で、議員の、ご意見もご参考にしながら検討してまいりたいと思います。
市山議員、
議長。それはですね、なかなか今優秀な人はですね、手当が少ないとか、そうしたら、そうした行動がしにくい、活動がしにくいとか言われる人は一人もおらないと思いますけれども、やっぱこうした時代に私もこれ見てですね、手当を見て10万ぐらいでこれはひどいなということを感じましたので、提言をしたわけでございますけれども、まあ今後よく検討してですね、市長のご英断を一つよろしくお願いいたしたいと思います。次に、参考の芦部町イオン全面道路の横断歩道の設置についての再要望についてでございますが、平成29年4月17日に要望していました壱岐警察庁地域交通課から県本部への回答についての、再度の要望についてですが、この件につきましては、芦部町イオン横のイオン前の横の、芝生広場での老人会グランドホールの方々から要望を受け、総務部長に相談し、依頼要望を行っていました。警察庁地域交通課では早速交通調査を行い、 県本部に上申されましたが、本部の、調査の結果、横断歩道の設置は見送りされたことについて、次の採用をしたいと思って、次のことについて質問いたします。芦部町イオン前の、全面道路の横断歩道設置の採用についてですが、この要望については、平成29年4月17日、総務課長に依頼し、警察地方交通課に要望し、地方交通課は早速道路の調査を実施され、平成29年8月31日、交通課より横断歩道設置の方向で本部に上申すると、今後本部で最終審査となるとの連絡があり、期待して いましたが、平成30年5月末、県警本部が現地確認を行った結果、今回の横断歩道の設置は見送りとなったと報告があり、困惑をいたしておりますが、その回答は次のとおりでございました。芦部町イオンの全面道路の横断歩道の設置が見送りになった回答は、1に交通量が多くない、市内では多い方かもしれないが、県内で見ると多くない。丸にはトイレの利用者が少ないなど、指摘を受け、今回は横断歩道の設置は見送られた。私は交通課の交通量の調査は、暦通りの平日だけの調査か、スポーツがあっていない時の調査か、スポーツ競技は平日はあっておりません。交通量が少ないのは、イオンのお客が土曜日曜が多いので、トイレの利用が少ないのは、普段は通行人が、公衆トイレに行くのは、よほどの時じゃないと利用しません。サッカーやグランドゴルフ大会は、土曜祝日が主に開催されております。トイレの利用は、大会の開催前は人間の精神的作用が誘い合って、トイレに行く人が多く、休憩時や試合終了後など、特にトイレ利用が多く、イオンの駐車場から出てくる車や、買い物の車も多く、車の安全確認で、老人、子供は、待ちきれない様子です。そのような状況は見られていないのではないかと思っております。トイレなど交通課との調査と現状は、相違があると思われます。要望された利用者たちに要望の回答を報告しますと、万が一事故があったらと、どうするのかと、事故防止と言っているのに納得がいかないと、いかぬ様子であり、他に方法はないのかと、市はわからないのかと、興奮して話されたことを、話された、これを見て私は、次の要望はみんなで渡れば国内との通り、各クラブで、団体要望として横断歩道の必要性、再要望するほかはないと私は思っておりますが、これについて、市の方でも、助言を願っていただきたいと思いますが、市長のご見解を一つよろしくお願いします。
市長ですか？部長が言われますか？
どっちで言われますか？
はい。はい、じゃあ、総務部長。
市山議員のご質問にお答えをいたします。芦部町イオンの全面道路の横断歩道設置につきましては、ただいま市山議員から詳しくお話がありましたように、平成29年度に壱岐警察署に要望し、結果としては、県警本部の調査において、交通量が、まあ、他地区の県内他地区の交通量と比較すると少ないということで、まあ、設置が見送られたところでございます。今回改めて市山議員からのご助言をいただきまして、先月2月20日付で、党内スポーツ団体からの要望書を受理し、指導いたしましては、当該道路においては大型商業施設イオン壱岐店、壱岐市地域福祉活動拠点施設壱岐市芦部町クオリティライフセンター翼および当該からの人流の拠点港である芦部港フェリーターミナルに通じる道路であり、時期によっては交通量が多く交通事故の発生の恐れがあるため、 横断歩道の設置を希望するとの市の意見を付して、2月24日に壱岐警察署長へ申達をしているところでございます。本日、現在までまだ回答はあっておりませんが、今後、再度の交通量調査が実施されるとされるものと考えております。市といたしましては、歩行者の安全を確保する必要があること、状況説明を各方向、そして各場面において具体的に示しながら、横断歩道の設置に向けて継続的に働きかけをしてまいります。以上でございます。はい、
一山議員。
議長。ありがとうございました。今、報告されましたようにですね、平日と祝日は違うと思うとですね、やはりその、交通課は平日はそこで調査したのかどうかというふうに私は疑っておりますけれども、これが日曜祭日になるとですね、ジェットオイルがついたり、兵がついたりすると、交通量が増えます。それからイオンの駐車場にいっぱい車がおりますが、それが時間帯ではこっちの出入り口と20メートルぐらいしかないわけですが、そこからどんどん車が出てくる、こっちから入ります。そしたら、小学生の人がですね、私は近いからあそこに時々行って2月も3回ぐらいありましたが、行きましたが、もうここをやっておるとね、それで後ろからバンドが引っ張って危ないぞってこう言う人もおりました。そうしたことで横断歩道があればですね、車も止まっていただく、停車していただくし、横断の方の方も堂々と、安心して渡られるということでございますのでですね、まあ、市がそれぞれ力を入れていただければ、幸いですから、一つ今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。それでは婚活事業についても、まあ、一つ、農協じゃない、女性部と商工、女性部とですね、連携して、県とも連携してですね、一人でも多く婚活ができますように、一つよろしくお願いいたします。それでは私はこれで質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。